Hey, what's up? 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございます。英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニー先生です。今日のテーマは出会いと別れの季節英語です。年度末と年度の始めということで出会いと別れの季節って毎年ありますよね。今回はビジネスでも使える出会いと別れにぴったりな英語表現をご紹介したいと思います。こちらリスナーの方からも質問をいただいております。ご紹介させてください。ニックネーム春野さん。リクエストです。出会いと別れの季節の英会話をお願いします。年度末なので、ぜひまとめて復習したいです。特に3月の別れでありがとうございました。次のところでも頑張ってください。みたいな会話は日本的な感性すぎて直訳は難しいです。素敵な感じに訳してほしいです。送る相手も友人など同じ目線の人向け、上司や先生など目上の方向けなど違いがありましたらパターンを教えていただけますと幸いです。また4月の出会い、よろしくお願いしますや、軽い自己紹介まで気の利いたコメントがあれば教えてほしいです。ということで、春野さんありがとうございます。そうですね、これをちょっと拾わせていただいたのが4月を過ぎてからにはなってしまったのですが、まあ、いずれにしても、いつでも役に立つフレーズたちなのではないかと思いますので、今回私が考える皆さんに、まあ、共有したい、フレーズをお届けしていきたいと思います。まずリクエストにいただいていた、ありがとうございました。次のところでも頑張ってくださいということなんですけど、この日本語でありがとうございましたって言うとすごくオールマイティというかいろんなことに使えてとても便利だと思うんですけれども、英語って結構具体的だったりするんですよ。もちろんありがとうございましたは Thank you とか Thank you so much, Thank you very much って言えますけれど、何々についてありがとうございます。例えばあなたの親切さに感謝いたしますだったら、Thank you for your kindness ということもできるし、だけど確かに全体的にありがとうと言いたければ、私のおすすめのありがとうは Thank you for everything なんですよね。まとめたって感じですよね。そうそうそう。でもこういう便利なフレーズがあって、まあ以前も何度かポッドキャストでご紹介してますので、チェックしてみてください。次のところでも頑張ってください。そうですね。これは。まあ、具体的に次の部署とか次の、まあ、新天地とかいろいろあると思いますが、まあ、今後の人生もということになるかなとも思いますので、I wish all the best in your new life. I wish all the best in your new life. つなげると、Thank you for everything.I wish all the best in your new life. とするのがいいのではないかと思いまして、これは、上司や友人向け両方に使えますね。特に特別な、敬語とか、あとはカジュアルという使い分けもないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。さあ、ここからはですね、別れ、そして出会いの順番に行こうかなと思うんですけれども、まあ、まずその、例えば、春は出会いと別れの季節ですよね、というふうにカジュアルにこれを会話で使いたいなということでしたら、season of hellos and goodbyes と言ったりもします。そう。だから、spring is the season of hellos and goodbyes。これわかりやすいですよね。ハローって言ったり、バイって言ったりの季節ですっていうことだったり、あとは、spring is the season of beginnings and endings。なんか begin と end って始まりと終わりという意味はお分かりだと思うんですけど、こういう使い方もできるので、これはどちらかというと、インスタに書いたりとか、テキストでメッセージを送るとか、そういう時に使えるフレーズですね。あんまり口語でね、まあ春は出会いと別れの季節ですよね、という会話ってあんまりしないですもんね。はい。これも参考にしてください。それではですね。まあじゃあちょっと3月が先に来るので別れのシーズンなので日本にとっては。別れの時に、これはもうビジネスシーンでもカジュアルというかプライベートのお友達とかにもご友人にも使えるかなと思うものをいくつか紹介します。まずはもう絶対的にこれですよ。Let's keep in touch. Stay in touch. ね、連絡取り合おうね。です。これは私が16歳で初めてスコットランドのサマースクールに行ったんですけれども、別れ際の一言で一番最初に覚えたフレーズですね。なんて言うんだろう、連絡取り合いたいな、この人たちと だけど、please write me a letter とか言ってたと思うんです。あと当時ね、ファックスだったんですよ。だからメールもなかったから letter だったし、もちろん携帯なんて持ってなかったから、そう。で、唯一できたのはファックスとか国際電話でめちゃくちゃお金かかりますよね。そうだから、send me a fax とか言ってみたりとかしてたんですけど、なんか直訳すぎ、なんか違うっていうのは自分の中でもわかるんですよ。ですから、ここで友達が let's keep in touch と言っているのを聞いて、あー、こういう風に言うんだというのを覚えてますね。はい、これはぜひぜひ。使ってください。でも、まあ、let's keep in touch とか stay in touch っていうのは、お友達同士では使えますけれども、部下から上司に言うような言い方にしてはカジュアルすぎるかなと思うので、I would like to keep in touch with you とかをつけると、丁寧ですよね。あと、近くに来たらぜひ寄ってねって言いたくないですか？あとは寄ってくださいねにもなりますけれども、そういう時ってなんて言うんだろう。Please come to my house っていうのも、私だったら昔はそう言っちゃってたけれど、でも、すごい、これは直訳だなっていうのは多分ご自身でもお分かりだと思うんですよ、皆さんね。で、こういう言い方があります。drop by sometime。うん。これはもう drop by sometime って言ったらもう寄ってねって、drop って落とすわけですけれども、時々落としてね、みたいな。だけど、drop me off って言ったら、ここで降ろしてって、車でも降ろしてっていう風に使うんですけれども、はい、こんな表現があります。Please drop by sometime。これは、まあ、カジュアルシーンでも、目上の方にも使うことができますね。あと、近況を知らせてねと言いたいときは、keep me posted。keep me posted。という風に使うことができます。結構聞き慣れないかな。ポストっていうとね、赤いポストを想像しちゃいますよね。全然違うんですよ。ポストは言うならば SNS を投稿するというのもポストという動詞を使います。うん。あとはポスターはね、貼り付けるものということで、ポストの形を変えてポスターになったりもしますけれども、うん。これは、とても、ビジネスの場でも、カジュアルシーンでも気軽に使える一言ですね。少し丁寧に言いたければ、please keep me posted という風に使うことができます。あとは、まあ、誰々によろしくお伝えくださいねって言いたい時あるじゃないですか。そういう時は、please say hi to 誰々。please say hello to 誰々。とも言えるし、もう少し丁寧にというか、最後に for me をつけるんですよね。Please say hi to your boss for me とか、あとはお母さんによろしく言っといてねと言いたければ、Please say hi to your mother for me。ですけど、for me は特につけなくても大丈夫かなという感じです。これすっごく役立つフレーズです。何気に。はい。よろしくって伝えてねのこのよろしくって何なんだろうって絶対思うじゃないですか。それが意外と say hi, say hello to 誰々っていうめちゃくちゃシンプルな、そして誰でも知ってる単語なんだっていうのを知った時に私は驚きましたね。これは頭に入れていただきたいフレーズです。それからやっぱり別れというのは、親しければ親しい人との別れほど寂しくなりますよね。寂しい時ですよ。これ私は寂しいがわからなかったから、やっぱり悲しいになっちゃって、I'm sad, I'm sad とか確か言ってたんですよ。そのスコットランドのサマースクールの時に。だけど、どんどん友達が、I'm gonna miss you, I'll miss you, miss, 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 miss って言っていて、ミスか。でもだから私その時ミスって言ったら何か間違えるとか何かなくすとかそういう風に教科書通りに頭の中で捉えちゃってたから、あ、でもなんとなく、あ、私を見失うとか失うことを悲しがってくれてるのかなという風に結びつけてたんですけど、そうじゃなくてミスという、ミス you という言葉はもう寂しくなるというもう表現だったんですよね。はい。その時に初めて知りました。うん。から、I'll miss you とか、I'm gonna miss you, I'm going to miss you。これは絶対使ってください。でね、これ、どのぐらい親しい中で使えるのって思うじゃないですか。上司に日本で寂しくなります。 まあ言うか。言わないわけではないですよね。でもなんか、言っていいのっていうくらい、ちょっと近い仲な感じでしか使えないような気がするじゃないですか。まあでもこの miss you は一般的に使えるかな。うん、どんな相手でも。はい、これもまだ聞いたことないという方は、ぜひ覚えていただけたらと思います。はい、ここまでがだいたいその、別れに関する、私のおすすめのフレーズですね。さあ、ここからは、出会いに関するフレーズをちょっとどんどん行きたいと思いますが、ちょっとね、順番通りに行こうかと思ったんですけれども、まあちょっとパラパラと行きましょうか。新生活も慣れましたかって聞きたい時あると思うんですよ。聞いてあげたい。ちょっとなんか簡単な一言声かけてあげたいな、励ましたいなという時。これね、used という言葉を改めて使い方を覚えていただきたいんですけど、まあ、use と言ったら使う。だけど、これいろいろありますよね。used to 何々だけだったら、私は昔何々だったと言って、過去何々だったことを言うわけですけれども、今回お伝えしたいのは、be used to なんですよね。うん。are you used to your new lifestyle? これで、慣れる。be used to で慣れるということになります。そう。Are you used to your new lifestyle? 新しい生活にはもう慣れましたか？これ役立つのではないかなと思います。もう目上の方にも、そしてお友達にもこのままで使えます。で、もし慣れたよと自分が聞かれて答えたい場合は、Yeah! Thank you for asking! とかでもいいですよね。ああ、聞いてくれてありがとうとか。いやー、まだちょっと新生活には時間かかるかもしれないなと言いたければ、not really. 実はまだなんだよね。It might take a little while.もう少しかかりそうだなという答え方もいいでしょう。そして迎える側だとしたら、ようこそと言ったけども、Welcome to どこどこですよね。Welcome to the team とか Welcome to なんでしょうね。ここはもうご自身が迎える場所の名詞を使うなりしてみてください。で、あなたのことはたくさん聞いてますよ。良い噂をよく聞いてますよ。と言いたいときは、I've heard a lot of good things about you. I've heard a lot of good things about you. ちょっとややこしいですけど、I've heard で、ここまで良い噂を聞いてきてるよという現在完了を使って、a lot of good things、たくさんの良いこと、about you、あなたについてを聞いてるよということになります。あとは、あなたと働けることを楽しみにしてます。We're looking forward to working with you. We're looking forward to working with you. これはあくまで、まあ、ビジネスシーンをイメージしたフレーズですけれども、プライベートで新しいお友達ができた時にも使えるんですけれど、その場合は working を違う動詞に変えてみて、自分ごとにできるフレーズを作ってみましょう。良いスタートを切れたことを願いますと言いたければ I hope you had a great start. I hope you had a good start. でもいいですね。で、あなたがここに来ていい時間を過ごせることを願ってますと言いたければ We hope you have a wonderful time here. We hope you have a wonderful time here. になります。まあ、もちろんまだまだたくさんいろんな表現はあるんですけれども、今回は、まあ、シンプルかつ、まあ、私のおすすめの出会いや別れのシーンで役立つであろう、ビジネスにもカジュアルにも使えるフレーズをお届けしました。ぜひ口を動かしながら声に出して練習してみてください。そして自分のものにしてみてくださいね。ということで、お役に立っていれば嬉しいです。春野さん、リクエストありがとうございました。今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしております。ノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますので、こちらもぜひお役立てください。さて、今回も番組へのコメントもいただいているのでご紹介させてください。ニックネーム、白米さん。レイニー先生のポッドキャストを2021年から聞き始めて、何週も聞いているヘビーリスナーです。少しずつですが、言いたいことが英語で出てくることが増えてきていて楽しいです。英語を勉強してて気づいたことがあります。もともと人と話すのが得意でなかったのですが、英語を勉強し始めてから日本語の語彙も増えたように感じます。なんだかお得な気分です。話すことに少し自信がついてきて、今は中国語も同じ方法で勉強し始めています。これからも頑張ります。 いつも素敵なポッドキャストありがとうございます。応援しています。白米さんありがとうございます。本当に励みになります。 Thank you so much for saying that. You're so nice. 何週も聞いてくださってると本当にすごいですね。ある意味嬉しいです。でもこれ別に私のポッドキャストの話をしているわけではなくて、やっぱり同じものを何度も聞くというのは本当に効果的なんですよ。一回聞いてわからないで、結構わからないで終わらせる方多いんですけど、ドラマにしても映画にしても同じもの、いやましてや同じシーンを何十回何百回って見ると、本当に聞けなかったことが聞けるようになっていますし、リスニング力も上がってきます。そして、白米さん素晴らしいですね。英語をしっかり、英語と向き合ったがゆえに、日本語の語彙力も増える。あ、これは考えたことなかったけど、でもあり得りますよね。逆に英語でこれって日本語でなんて言うんだろうって調べた時に、あ、日本語のこんな意味があったんだっていうことにもなり得るわけですものね。確かにお得ですよね。で、やっぱり自分で調べたからには喋ってみたいなっていう気持ちになるもんだと思うんですよ。で、それを実行されてるのも素晴らしいし、通じたから自信がつくんですよ。成功体験をされているから。少しずつ新しい自分が生まれてきたということですよね。で、こう一つ何か言語の学び方を習得し始めると、次学びたい言語も同じようにやればいいだけなので、おっしゃる通り、中国語も同じ方法で勉強されていると。これ大正解ですね。こちらこそ白米さんの成功体験から学ばせていただいておりました。ありがとうございました。引き続きお聞きいただけたら嬉しいです。さて、この番組ではご感想やリクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。また、Spotify でもレビューを投稿できるようになりました。アップポッドキャストでは番組全体へのレビュー投稿でしたが、Spotify ではエピソードごとのレビュー投稿になりますので、こちらもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。あれこれイングリッシュをご存知ない方はぜひチェックしていただきたいのですが、こちらイングリッシュパートナーズの講師たちが出演をしておりまして、YouTube、Instagram、Facebook、X、そして TikTok にて2日に一度新しい動画がアップされておりますので、生きたフレーズや単語をそちらで学んでください。さあ、今日皆さんとシェアしたいのはですね、アレルギー、英語でですね。これはもうまさに私のための単語かもしれません。最近、このポッドキャスト番組と出会ってくださった方は、あまりご存知ないかもしれません。いや、うすうす気づかれてるかもしれませんが、私ちょっと鼻の方にね、ヘビーアレルギーを抱えておりまして、まあ、よくこの季節になりますと、リスナーの方からも、もうレミ先生、これを試してください、あれを試してください、花粉症対策であったり、鼻炎対策であったりという方法をいただくわけですけれども、はい。アレルギー。これ実際お持ちの方も結構多いと思うんです。食べ物であったり。で、海外に行った時にこれが通じなかったら大問題ですので、アレルギー、発音。アレルギー。アレルギー。です。使い方としては I have 〇〇 allergy ですね。例えば私はまあいくつかアレルギーはあるんでしょうけど、猫アレルギーもあるんですよ。私はかなりひどい猫アレルギーがあると言ってければ I have a heavy cat allergy. I have a heavy cat allergy ということができます。あと今の季節は、まあ、花粉症は hay fever なんですけれど、季節的なアレルギーという言い方をしたければ seasonal allergies seasonal allergies だから I have seasonal allergies ということができます。ぜひご参考までに。 So that's it. Thank you so much for coming by. Thank you so much for listening. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださりありがとうございました。皆様とはまた来週金曜日にお耳にかかりましょう。 Till thenBye! さあ、ここでレイニー先生の活動を紹介させてください。まずはレイニー先生が運営する英会話スクールイングリッシュパートナーズでは、私たちと楽しく生きた英語を身につけたいという方を大募集。
マンツーマン、グループ、キッズ、すべて出張レッスンとオンラインレッスンで行っています。また、英会話の講師も大募集。女性だけの募集になりますが、東京23区内で出張レッスンができる方や、オンラインレッスンで早朝や夜のレッスンができる方、海外在住の講師なども募集しています。ぜひご応募お待ちしています。詳しくは、イングリッシュパートナーズのホームページを検索してみてください。